ネヘミヤ記第9章の16節から19節。ところが私たちの先祖は傲慢に振る舞い、かたくなになり、戒めに従わなかった。聞き従うことを拒み、彼らに示された驚くべき御業を忘れ、かたくなになり、エジプトの苦役に戻ろうと考えた。しかしあなたは罪を許す神、恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強く、慈しみにあふれ、先祖を見捨てることはなさらなかった。彼らが牛の像を置いて作り、エジプトから救ってくれた神だと称し、背信の大罪を犯した時も、まことに憐れみ深いあなたは彼らを荒野に見捨てることはなさらなかった。昼は雲の柱を取り去ることもなく行く手を示し、夜は火の柱を取り去ることなく行く道を照らされた。今週はタミさんと一緒にいろんなところ旅行しているんですが、その車の中の会話で、熊本人の気質っていうんですかね、それはいかがなものかという、いかがなものかじゃないですね、いいところですね、もういろいろ聞きながら旅行していまして、ある人は激しい気質だとですね、特に女性は激しいと聞いたりですね、もっこすと聞いたりですね、頑固と聞いたりですね、一番私も昔から聞かれたのは、出る釘は打つってね、出る釘は打たれるという、そういう気質とかいろいろ聞いていますが、多分土地柄には、そういう気質があると思います。でもそれにとらわれてもいけないしと思いながら、しかし、この地で宣教する上においてはそれは無視することはできないですね。その人に合わせた御言葉の宣教っていうのがやっぱりあるんだろうなと、郷にいれば郷に従えと、そういうふうに言われる言葉もありますので、よくここで生きている人たちはどういう気質を持っているんだろうかとか、またどういうことを考えているのかとか、そういうことをですね、少しは自分の心の中に留めておきたいなと思います。なぜそう思っているかというと、明日から九州学院で聖書家を教えることになってとっても緊張してるんですが、僕たち の高校の時はですね、もう男ばっかりだったので、聖書の時間は寝る時間だったんですよね。とにかく騒ぐなと、寝なさいという。で、最近そういうふうに騒ぐ学生いるんですかとチャプレンに聞いたら、もう今いないよっつって、とってもしっかり聞いてくれることがとっても違和感をなんか持つと思うよって言われて、明日楽しみに行ってきます。大抵内職するか寝るかだったのでですね。で、そういうふうに思うとですね、やっぱ校風っていうのもやっぱり変わっていくんだろうな、私たちの時は男子校で、今男女共学なので、そこも変わったんだろうなと思います。ただ自分も熊本生まれ熊本育ちなので、自分の中の気質っていうのは一体何かっていうのはですね、自分でわかるかなと思いながら考えています。今日は読みましたネヘミヤ記っていうのは、実はエズラ記とともに読まれるイスラエルの歴史書のうちの一つです。しかしその歴史性に関してはこれまでも多くの議論がありました。最も大きな議論は何かっていうと、ネヘミヤとエズラがいつパレスチナで活動したかっていう点はわからないという、ただそこに書かれていることがですね、旧約の民にとってはとっても大切なことだったのでしょう。バビロン捕囚から帰還した者たちに対する祈りと罪の告白、そして神様の約束がまとめられているのがネヘミヤ記です。そのネヘミヤ記の中で、イスラエルの神が人々が罪を犯し神様を離れようとしても、神様は決して見捨てられなかったということが何回も出てくるんですね。で、その中に出てくるその唯一というか、何回も語られる大きなテーマは何かっていうと、神様の忍耐強さという、それが何回も何回も繰り返して出てきます。旧約の神っていうのは本当に忍耐強いというですね、たったこの一つの気質はですね、これ外れることがありません。東日本大震災の救援活動で僕も行って1年間そこにいたんですけども、東北人の気質ってやっぱありましたですね。それはですね、最初の人には心をオープンにしないというですね、とにかくこう何て言うんですか、家の中にいてですね、じーっとこっちを見てるんだ、そういう気質で、一回戸を開けてしまうととことんですね、とことん尽くしてくれるんですね。で、そういう中で思ったことは、東北の人たちの忍耐強さですよね。この人たちは本当に忍耐があるんだろうなと。 だから今回の大震災が東北で起こったとしても、東北の人たちはこれをやっぱり乗り越えていく、これ何百年かかっても多分乗り越えていくだけの忍耐強さがあるんだろうなと思います。まあ、これまで出会った人たちはですね、なんて言われたかっていうと、氷の張った田んぼで自分たちは田植えしてきたんだと、でまた雪の降る海で漁をしてきたんだと、で1年の半分は出稼ぎに行って、その働いてきて自分の家族を守り生活を守ってきた、そういう中で耐えられない試練っていうのは何一つなかったといろいろな人が言うんですよね。でやっぱ南に住んでるとですね、そういうの分からないんですよね。氷の張った田んぼで田植えをする辛さとか、また長い間出稼ぎに行くとかですね。しかしそういう与えられた試練を乗り越えてきて、で乗り越えなかったものは何もなかった、パウロが言うようにですね、全く同じことを言ってるんですね。でこの東北の方々に共に寄り添う活動っていうのは、だから私たちの方がまず忍耐強さを学ばなきゃいけなかったんだなと今になったら思います。そこで忍耐をするっていうこと、忍耐をしている人たちと共に歩むっていうこと、それはこれからどういうことかっていうのを今問われてるんじゃないかなと思います。ネヘミヤ、神様を罪を許す神というふうに言っています。それと同時に恵みに満ち、憐れみ深く、忍耐強い、それを先祖を見捨てることはなさらないと告げています。その神様に私たちは守られて生きています。神様は私たちを本当に忍耐強く、私たちが進むべき道を見て、そして神様の元に帰ることを忍耐強く待っていてくださる、そのことを私たちは信じて今日は神様に従っていこうというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。ネヘミヤは神様のことを罪を許す神、そして忍耐強いお方であるということを私たちに教えてくださいました。私たちがどんな方向へ行こうと、罪を犯そうと、神様はいつも忍耐強く待っておられます。どうか待っておられる神様のことを覚え、そして感謝し、今日一日も過ごすことができるようにしてください。どうか病のうちにあるもの、絶望に追い込まれているもの、病気のもの、一人一人にどうか神様が忍耐強く語りかけられている御言葉を聞くことのできる幸いを与えてください。大江教会、宇都教会に創信者、求道者、牧師、牧師の家族と共にいて、今日も強め、守り、導いてください。私たちに与えた働きを今日もなすことができるように、聖霊の力を与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。